好かれる人になる30の方法。その1、人から好かれる人生歩んでいますか。一度しかない人生、あなたならどういう人生を歩みたいですか。人から好かれる人生、人から嫌われる人生、どちらがいいかと聞けばみんな人から好かれる人生と答えます。100人いれば100人とも必ず同じ答えを選びます。間違う人はいません。この選択だけはどんな残酷な悪人でも間違いません。誰もが心の中では人から好かれる人生を歩みたいと思っています。しかし頭では分かっているもののなかなかそうできていないのではないでしょうか。人から好かれる人生を歩むには具体的にどうすればいいのかわからないからです。生活においてどう表現すればいいのかわからないから実現も難しくなっています。私たちは知識ばかりの勉強に偏りすぎています。学校の勉強に一生懸命になりすぎて人の勉強はとてもおろそかになっています。本当に必要なことは学力より人間力です。人との関係は生まれてから死ぬまで一生付き合い続けるテーマですから、何よりこの勉強を先にしておかないといけません。人の勉強は学校の勉強より大切なのです。学力より人間力をつける。好かれる人になる30の方法。その2、人から好かれる方法とは人に愛を与えられる方法のこと。人から好かれるときと自分が好かればそれでいいという自分中心の考え方のように聞こえます。若い頃は自我が強いですから、つい自分中心で行動してしまいます。自分中心に行動した経験があればすぐ理解できますが、自分中心に行動していても人から好かれません。もっと愛される自分になりたいと注意は自分にばかり向いていきます。だから余計に好かれなくなります。どうすれば人から好かれるような自分になれるのでしょうか。どれだけ人に愛を与えられる人間になれるかということです。人から好かれる方法とは、言い換えればどうすれば愛を伝えることができるかということです。人から好かれるためにはまずどうすれば相手に愛を伝えることができるかということです。このポイントをまず押さえておきましょう。最初間違うとボタンの掛け違いのように後のすべても間違います。日常生活における実践ポイントも全て言い換えれば人に愛を与えられるようなことを実践するということです。人から好かれるために愛を与えられる方法を考える。好かれる人になる30の方法。その3、与えることが上手な人が愛される。美しく生きている人は奪うことを自分の楽しみとはしません。奪うことに楽しみを感じている人は人から嫌われます。相手から時間を奪い、物を奪い、恋人を奪い、愛を奪う人を誰が好きになるでしょうか。人には皆愛されたいという欲求があります。愛されたいから愛を感じるような出来事を欲しています。人から好かれる人になるためには愛を与えることが上手になることがポイントです。愛とはいえ恋愛や結婚という大げさな話ではありません。小さな愛をコツコツ与えていくのが上手なのです。小さな愛を与えることに自分が楽しみを感じればいいのです。相手を喜ばせて笑顔にさせ、喜んでくれてよかったと一緒になって喜べばいい。お誕生日おめでとうと話しかける。おはようございますと挨拶をする。お手伝いしましょうかと言って協力する。難しい問題を一緒になって解く。冗談を言って笑ってもらう。どれも小さくて些細なことです。しかしそうしてもらえれば自分は愛されているなと感じることができます。嬉しくなります。相手に小さな愛を与えて愛されていると感じてもらうことが人から好かれるためのポイントなのです。愛されていると感じてもらう。好かれる人になる30の方法。その4、人から好かれるためにすごい人になろうとしていませんか。人から好かれたい、どうすればいい。すごい人になれば人から好かれるはずだ。私たちはこの一言のためにたくさんの過ちを繰り返します。お金持ち、高い地位、素晴らしい名誉、広い土地、それらを私たちはすごいと絶賛します。すごいと言われれば自分が世間から認められているような気がして存在意義を感じるからです。故に人から好かれるためにすごくなろうとしてたくさんのことを手に入れようとします。男性は見え、肩書き、地位、プライド、女性は美しさ、可愛らしさ、ブランド、注目を集めるために一生懸命になります。しかし同時に比較、対立、競争、奪い合いが必要です。すごい人になれば人から好かれるという勘違いから多くの比較、対立、競争、奪い合いを繰り返します。するとどうなると思いますか。人から好かれるどころか人から嫌われることになってしまうのです。好かれるためにしたことが嫌われてしまう結果となるこの矛盾。私たちはみんな同じような失敗を繰り返しています。あなたも同じようなことにはなっていませんか。今一度この悪い流れを断ち切らなければなりません。すごい人になるのはやめる。好かれる人になる30の方法。その後、すごくないからダメというわけではない。すごい人にならなければいけない。そんな夢を追いかけて生きていませんか。すごい人になるために友人、仕事、お金を追いかけていませんか。確かに私たちはすごい人を見て驚き感動します。お金持ち、大事主、有名タレント、美人を見て私たちはすごいと感動します。しかしいつの間にか相手と自分と比べてしまい、対象が上であること自分が下に見えます。私たちはすごい人を見て感動しますが、一方でちょっと落ち込んでしまうのです。ではすごくない人はどうでしょうか。すごくない人を見て私たちは不思議と悪い気はしません。恥を捨てている人は一見するとかっこ悪い姿ですが人から愛されます。見えやプライドを捨てている人は弱そうに見えますが見ていて穏やかな気持ちになります。相手と自分と比べたとき自分の方が上として見えてしまうからです。自分の方が上だと心の中ではほっとしてしまうのです。誰もが恥をかきたくないと執着しているだけに恥を捨てている人を心のどこかで求めています。すごくないからダメというわけではないのです。すごくなろうと一生懸命に走っているその足を止めて本当にその道でいいのかと考えてみましょう。むしろすごい人になろうとする人よりよりスムーズな人生を送ることになるでしょう。すごい人になろうとする人は常に比較、対立、競争、奪い合いが必要なため問題が絶えませんが、すごくない人は何も言いません。喧嘩が一切なくなります。何も必要とはしませんが愛を与えようとする人を好きになります。すごくなくてもいいことに気づく。好かれる人になる30の方法。その6、楽しみ、喜びで幸せは完結する。私が以前にサンフランシスコへ旅行した時のことです。ある広場に観光に行った時、ちょうどダンスの発表会のようなイベントがありました。歩き疲れていた私は椅子に座って昼食を取りながらそのダンスの発表会を見学していました。見学しているとダンスに慣れた人たちが参加していることに気づきました。初めは初心者向けかと思っているとダンスに慣れているプロのような団体だということが素人の私でも分かりました。ルンバやチャチャチャに合わせて踊っている人を見ている人は私だけではなく他にも大勢いました。踊る気持ちを抑えきれなくなったのか、ある夫妻が一緒に踊り始めました。初めは恥ずかしくないのかな、あまり踊りが上手くないなと思っていました。しかしずっと眺めているうちに感じ方が変わってきました。とぼとぼ夫妻が踊っている姿を見て私は単純に楽しそうだな、幸せそうだなと羨ましく思いました。初々の年齢は70歳近くになるでしょうか。わかるのは年配の夫妻であることと、とにかく踊りを楽しんでいるということだけです。嬉しそうに踊っている夫妻はダンスが上手とは言えませんでしたが、会場の中で一番踊りを楽しんでいるように見えました。楽しそうに踊っている姿があればそれでいいと思いました。そこで完結しているのです。成長や向上を求めるのでもなく、ご夫妻が音楽に合わせて楽しんでいる姿が素晴らしい幸せではないかと感じてしまうのです。私たちは幸せといえばお金、地位、肩書きなどを連想してしまいます。しかし本当の幸せはそうしたことは一切必要ないことに気づきます。白髪のご夫妻がとぼとぼとダンスを楽しんでいたように、それだけでいいじゃないかと思うのです。楽しんでいる姿、喜んでいる姿そのものがすでに幸せの時間なのです。楽しみ、喜びだけでいいことに気づく。好かれる人になる30の方法。その7、与えてなくなるものをあげようとするから損得感情を考えてしまう。人から好かれる人になるためには与える人になることがポイントです。今の自分が与えられることを考えてみましょう。こういうことを言うとすぐお金、プレゼントという物質ばかりを考える人がいますが、そうではありません。 与えても与えてもなくならないものを与えればいいのです。与えたらなくなるものをあげようとするとあげにくくなります。自分の分だけに損得感情で考えてしまうからです。しかしありがとうという例はどうでしょうか。お金も時間も不要です。それでいていくら言ってもなくなることはありません。もし返事が返ってこなくても何かが失われるわけではありませんから安心です。することはただひたすら与えることのみに専念していればいいのです。私たちはすでに素晴らしい愛の表現を持っているにもかかわらず十分に活用しきっていません。与えてもなくならないものを中心に与え上手になればいいだけです。与えてもなくならないものを与える。使える人になる30の方法。その8、感謝とは相手と自分に言う言葉。ありがとうという言葉はお世話になったとき相手に述べる感謝の言葉です。相手の言葉ではありますが、実は自分に対しても話しかける言葉でもあります。気にかけてもらえたよ、よかったね、愛されている証拠だよ、自分はどんどん良くなっているよ、なんてありがたいことなんだ、たくさんの人に支えられているよ、相手にありがとうございますと言うと自分が元気になります。相手が喜ぶだけでなく自分も喜ぶのです。感謝をたくさんする人は不思議と体調が良くなります。嬉しい、楽しい、感謝、感動は人の体に良い気を巡らせて体調を整える効果があるからです。昔から病は気からと言いますが、感謝をする習慣を持っている人からは病気が逃げていくのです。感謝を習慣にして元気になる。疲れる人になる30の方法。その9、現実は心が映し出された結果。現実の世界では顔の汚れは鏡を見ればすぐわかります。おや、こんなところにゴミがついている、汚れている、わかればすぐ対処できますね。顔が汚れていないかゴミがついていないかを知るためには鏡はなくてはなりません。では心の状態を確かめるために心の鏡はないのでしょうか。実はあるのです。心の鏡とは今まさにあなたが見ている現実そのものです。鏡を見れば自分の顔が見えるように、現実を見ればその人の心が見えます。現実はまさに心が映し出された映像です。映画館に例えるとわかりやすい話になります。映画を鑑賞していると突然映像が乱れ始めた。問題はどこにあると思いますか。問題はスクリーン幕ではなくフィルムにありますね。フィルムが汚れているとそこから映し出される映像もすべて見られます。同じようにあなたの心が汚れているとそこから映し出される映像もすべて見られてしまうのです。現実は心が映し出された結果です。現実を見ればその人の心が見えてきます。現実をどう感じているかを見れば本当の自分の心が見えてきます。人間関係というのはすべて自分の心が映し出された結果だと思ってください。人間関係だけではなくあらゆる現実です。私は今現実という鏡を利用して自分の心の状態をしばしば確認しています。現実において悩みがたくさんあるときには現実そのものに問題があるのではなく自分の心に問題があるからです。親との関係、友人関係、仕事の行き詰まり、勉強などすべて心の状態が反映された結果です。心の問題が解決されれば現実面も必ず変わります。現実という鏡を使って心の状態を確認する。疲れる人になる30の方法。その10、プレゼントをあげないといけないと思うから大変に感じてしまう。人間関係を良くするために誕生日を上手に活用しましょう。記念日は人間関係を良くするためにあります。誕生日をほったらかしにすることはせっかく友人と仲良くなるチャンスを捨てているようなものです。友人の誕生日におめでとうという言葉を伝えると喜んでくれますね。とはいえ誕生日といえば何かプレゼントをあげないといけないと意気込んでしまう自分もいます。しかし余裕がない時には無理をする必要はありません。誕生日の日にはプレゼントをあげないといけないという意識が強いのですが、余裕がない時に無理をしても自分が大変です。しかしせめてお誕生日おめでとうという言葉だけでも送るようにしましょう。直接言っても構いませんし、遠くにいる人なら電話を使って伝える方法もあります。大きなプレゼントを用意する必要はありません。おめでとうという祝福を伝えるだけでいいのです。誕生日におめでとうと伝える。疲れる人になる30の方法。その11、会話のネタは今日の出来事が最適。人間関係を良くするためには会話は大切なポイントです。友人と楽しい会話をしようというのは言うまでもありませんね。しかし毎日友人と話しているとだんだんネタが尽きてくるということはありませんか。あの話もした、この話もした、次は何を話そうか。たくさん話せば話すほどネタも尽きてしまいます。では新しい会話のネタはどこから探していけばいいのでしょうか。最も良い探し場所は今日の出来事からです。実際に今日あった出来事から考えてネタを探していけば必ず話が見つかります。毎日新しい一日があるのですから出来事が何もないわけはありません。今日も電車の中が混んでいたね。朝眠くて起きるのが大変だったよ。今日は天気がいいね。最近はテレビで何々のニュースで盛り上がっているね。実際に今日あった出来事を話すなら毎日できるネタですから尽きることはありません。会話の中で今日の出来事を話す人は話し上手な人なのです。今日の出来事から話のネタを見つける。疲れる人になる30の方法。その12、いつかと思っていることを今日身を鍛えよう。いつかしなければならない。いつかお礼を言わないと。いつかトライできればいいな。あなたは今いつかと思っていることがどのくらいありますか。いつかと思い始めもうどのくらい経ちますか。すでに長い時間が過ぎているのではないでしょうか。実はいつかと考えていることはいつまでも実現されないという法則があります。いつかと思っているくらいですから近々実現されそうな気がしますが、実際のところなかなか実現されないのです。いつかというのはあまりに抽象的です。1日後なのか7日後なのか1ヶ月後1年後なのかはっきりしていません。モヤモヤした状態のためいつまで経っても行動が実現されないのです。あなたがいつかと思っていることを今日と置き換えてみませんか。今日しよう、今日お礼を言おう、今日トライしよう。いつかから今日へと言葉を置き換えると具体的な言葉に変わりますね。モヤモヤした計画から具体的な計画へと変わります。故に行動力も出てきます。いつかと思っているとまあいいかとのんびり考えてしまいますが、今日と考えると焦る気持ちが出てきます。焦る気持ちと熱くなった心で行動すればいいのです。心の緊張感は必要です。行動にはパワーが必要です。いつかという言葉にはパワーがありません。今日という言葉にパワーがあります。あなたが考えているいつかを今日という言葉に置き換えるとパワーが出てきて行動力も出てくるのです。いつかを今日に置き換えて考える。疲れる人になる30の方法。その13、偶然たまたまとチャンスに変えてみませんか。私は昔からレストランで間違えたメニューが出てきてもイライラすることがありません。まあいいやと考える癖があるからです。レストランでホットケーキを頼んだのに店員の人が注文を聞き間違えて全く異なる料理を出してくることがあります。本来なら頼んだ注文と違いますよと言えばいいのですが、私はまあいいかと考えてしまうのです。普段はなかなか頼まないメニューが運ばれてきたのだから新しい味を知るチャンスだと思ってしまうのです。単純に怒ったりイライラしたりすると自分が苦しんでしまうため良い方向へ考えようという手段でもあります。偶然やたまたまはチャンスに変えることができます。怒ったりイライラしたりすることも減ってしまいます。自分の注文の仕方が悪かったのかなと自己改善のチャンスにさえ変えることも可能です。考え方次第であり受け止め方次第なのです。これは違う、あれも違うと自我を突き通そうとすると疲れます。しかし怒った偶然をありのまま受け止めればチャンスに変えることができるのです。偶然たまたまをチャンスに変える。疲れる人になる30の方法。その14、心臓の鼓動はあなたを応援してくれている声である。人から疲れる人になるためには感謝をする人になることです。感謝をすれば人相が良くなり性格が穏やかになり人との対立がなくなります。しかし誤解してほしくないのは感謝を大げさに考えないでほしいということです。 すでにある当たり前の出来事に感謝をすることから始めることです。今、自分がここにいるという奇跡に感謝するのです。例えば、自分が今ここにいるのはなぜでしょうか。親がいるからですね。生きているのはなぜでしょうか。心臓が動いているからです。そんな心臓は自分の意思で動かしているわけではありません。自然に勝手に動いているというこの奇跡にまず感動してみませんか。胸に手を当てて鼓動している心臓を体で感じてみましょう。トクトクと鳴っている心臓は一生懸命にあなたを応援している声に聞こえてきませんか。私は今26歳ですが、生まれてからの26年間止まることなく動き続けているわけです。雨の日も風の日も起きている間だけでなく寝ている時もとにかく24時間365日です。その間1分たりとも休んでいないのです。そう思えばすごいと思いませんか。なぜこんなに私を生かそうと一生懸命になってくれているのだろう。疲れたら休めばいいのに。そう思いはするものの止まってしまえば私が死んでしまいますから動いてくれている心臓に感謝しないといけません。私を応援してくれている声にしか聞こえなくなるのです。今まで止まらず動き続けている心臓のおかげで今の私が生きているのですから、私ができることはその心臓の努力に報いることです。一生懸命に私も生きることで心臓の努力に報いようと思います。心臓の努力に報いる生き方をする。疲れる人になる30の方法。その15。人相を良くすれば人間関係も必ず良くなる。苦しいこと、悔しいことを考えていると眉間にシワが寄ります。眉間にシワが寄ると表情が硬くなり怖い顔になります。いわゆる人相が悪くなるという状態です。人相が悪くなると人から遠ざけられます。もちろん人間関係にも影響します。人相は心の状態が現れています。嬉しい時には笑いますし、悲しい時には涙を流します。当然人を憎んでいる時には険しい表情になります。どんなに辛い出来事があっても前向きに考える工夫、考え方、受け止め方をしましょう。自分のためです。前向きに考えることで自分の成長になります。表情が柔らかくなり笑顔になれ、人相が良くなります。人相が良くなると人から話しかけられやすくなり友人も増えます。辛いことを辛いと思うのは簡単です。しかし辛いことを前向きに成長への階段だと思うことで自分の糧に変えてしまうのです。受け止め方を変えて人相を良くする。疲れる人になる30の方法。その16。怖い顔の人は笑顔になればいい。生まれつき怖い顔をしているため損をしています。どうすればいいですか。以前こんな悩みを受けたことがあります。人の顔はそれぞれですが、生まれつき怖い顔をしている人も少なくありません。私はその時笑顔になればいいですよとアドバイスしました。その人が損をしているのは怖い顔をしているからではありません。笑顔がないことが本当の問題でした。笑顔がないため元々の怖い顔が余計に怖い顔になり人から避けられていた状態です。元々の怖い顔がどんなに怖くても笑っているといい人に見えます。鬼が怖いのは笑っていないから怖いのです。笑っているのは不思議と優しい鬼に見えます。怖い顔そのものが問題ではありません。笑顔のない表情に問題があるのです。笑顔になって笑っていれば元々の顔がどんなに怖くても問題ありません。笑っている鬼がいい鬼に見えてしまうように怖い顔の人もいい人に見えてきます。しかしまたこれは生まれつき顔形が整っている人にも当てはまる問題です。顔形が美しくても人間関係に悩んでいる人がいますが、大抵笑顔が少ないからです。私はそれを脳面と呼んでいます。脳面は傷一つない体験整った美しい顔をしていますが、無表情であるため怖い顔に見えます。何を考えているのかわからないから近づきにくい雰囲気が出ています。顔が問題ではありません。笑顔になっているかどうかが一番の問題なのです。このように笑顔ほど美しい表情はありません。怖い顔だから損をして美しい顔だから得をするわけではありません。無表情だから損をする笑顔だから得をするのです。笑顔になれば元々の顔は関係ないのです。怖い顔は笑顔になってカバーする。疲れる人になる30の方法。その17。切れる人は嫌われる。優しい人が愛される。切れる人が人から避けられるのは言うまでもないことです。切れる人が嫌われるのは怖いからだけではありません。自分で自分の感情をコントロールできない人に見えてしまうから怖くて近寄れないのです。何か気に入らないことがあればこちらに暴力が向けられるのではと不安になります。自分の気持ちを抑えることができないくらいですから、いつも顔色を伺わなくてはならなくなり一緒にいてとても疲れます。ますます近寄りがたくなり人から避けられます。自分で自分の感情をコントロールできる大人になりましょう。大人は子供とは違い気に入らないことがあっても自分の気持ちを抑えることができます。うっかり失礼なことをしてもきっと怒らないだろう。そう思い近寄りやすくなるのです。モテる男性は優しい男性がいつもトップに来ていますが、言い換えれば怒らない男性です。怒らない男性とは言い換えれば自分の感情をコントロールできる男性ということです。女性が優しい男性を求めているのはつまり感情をコントロールできる怒らない男性ということです。自分の感情をコントロールできるから大人らしく感じてしまい近寄りやすくなるのです。切れない人になる。疲れる人になる30の方法。その18。最高の人生を歩んでいる未来の自分から今を見る。イライラする人には共通点があります。視野が狭いのです。今しか見ていないということです。今だけという狭い範囲しか見ていないから辛いことがあったとき大変そうに見えます。もう人生の終わりだと思います。視野が狭く世間知らずの状態です。しかし未来から今を見てみましょう。どんな未来かというと最高の人生を歩んでいる未来の自分から今を見るのです。最高の人生、素晴らしい成長を遂げている自分を想像して未来から今を見れば自然と穏やかな気持ちになります。過去は全て感謝であることに気づくからです。今が大変な時期でも未来から見れば感じ方は変わります。今が大変なほど嬉しくなります。今がどん底だというのは夢だった。どん底だからこそ実は最高に成長できているということに気づくのです。最高の人生を歩んでいる自分を想像して未来から今を見る。疲れる人になる30の方法。その19。瞑想とは自分を取り戻す時間である。瞑想と聞いてどのような印象を持ちますか。暗い、陰気、危ない、寂しい。私も昔は瞑想とは仏道の人だけが行うものだと思っていました。しかし勉強や仕事、人間関係に疲れた私はいつの間にか瞑想が習慣になっていました。自分が瞑想をするようになって、これは全ての人に必要なことだと確信しています。瞑想とは本当の自分を取り戻す時間だからです。本当の自分を取り戻さなければ本当の自分らしい人生を歩むことができなくなります。日々の雑踏の中ではしばしば本来の自分を見失うことがあります。テレビ、新聞、勉強、仕事、恋愛、人間関係、たくさんの情報や出来事が目の前を通り過ぎると自制心を失いやすくなります。これは特殊なことではなく、たくさんの情報あふれる現代では全ての人が気づかないうちにそうなっています。瞑想とは自分を取り戻す時間ということです。決して暗く寂しいわけではなく、全ての人に必要なことです。しかし疲れた時には自然と目を閉じてため息をつきますよね。それがすでに瞑想なのです。疲れた時に目を閉じてため息をつけばふと自分を取り戻すことができますね。その一瞬の休憩時間があるかないかで勉強や仕事の生活の質は大きく変わります。疲れた時には一休みする時間を必要とするように、忙しい毎日の中では自分を取り戻す瞑想の時間も全ての人に必要です。乱れた心を瞑想によって元通りにしてほしいということです。私はいつも仕事が終わって家に帰るとアロマセラピーで芳香浴をしながら自分を振り返っています。お気に入りの精油はラベンダーやローマン、カモミール、スイートマジョラム、クラリセージなど鎮静効果のある精油です。癒し効果が高くて一日の最後を締めくくるのに最適です。瞑想をして乱れた心を元通りにする。疲れる人になる30の方法。その20。地球上の万物は全ては根っこでつながっている。私たちは全てが一つです。日本とアメリカは別々の国に見えますが、海の下ではしっかりつながっています。森にはたくさんの木がありますが、根っこでは土を通して全てつながっています。 人間も別々の個体に見えますが、地球というネットでつながっています。世界には100以上の国がありますが、宇宙から見れば地球という一つです。国というレベルだけでなく、個人一人一人にも言えることです。すべての人はバラバラに見えますが、実は一つなのです。地球がなくなれば、すべての人も生きていけなくなります。日本、アメリカ、中国、韓国だけでなく、様々な植物、生物は地球というネットでつながっています。その証拠に地球がなくなれば、私たちすべてに影響します。地球上の万物は根っこではしっかりつながっているのです。あなたが人を助けることは人が助かり、同時に自分も助かります。すべてはそもそも一つだからです。つながっているからです。自分も他人も名前がついているから別々のように思いますが、実は一つです。あなたが人を助けると元気になったその人はまた別の人に元気を与えます。また元気になった別の人がさらに次の人へ元気を与え、回り巡って自分のところへ帰ってくるのです。人、動物、植物、環境はすべてが影響を与え合い、その根っこでは地球という土でつながっているのです。温暖化を防止することは地球が助かり、植物、生物、人類が助かります。温暖化は地球に関わる問題であり、根っこの問題だからです。土がなくなれば木は生きていけないように、地球がなくなればその上で暮らすあらゆる万物も消滅します。当然人間も生きていけません。私たちは名前がついているため別々の存在であるように思います。ツバメ、ひまわり、人間、ツラ、火、犬、メダカ。どれも別々に思いますね。では、地球がなくなれば、これらはどうなると思いますか？すべてなくなります。別々に見えても、実は地球という根っこで全てがつながっているからです。別個体でも一つなのです。この事実をしっかり感じることです。万物は関係があり、影響を与え合い、すべては一つなのです。すべては根っこでつながっていることに気づく。好かれる人になる30の方法。その21。清潔感のある身なりはすべての人に共通する好かれるポイント。身なりとはいえ、実に様々です。しかし、すべての人に共通する好かれる身なりというのがあります。清潔感のある身なりです。美しくなくても、可愛くなくても、かっこよくなくても構いません。質素でも清潔感のある身なりが人から好かれる格好です。誰しも汚れた服を着た人を見ると、うわ、汚いと思いつい後ずさりしてしまいますね。洗濯をしないまま何日も同じ服を着ていると汗の匂いが強くなります。笑った歯が黄ばんでいると似ているこちらは興ざめしてしまいます。いくら髪型がかっこよくても肩にフケが落ちていてはモテなくなります。そういう人からはどんどん人が離れます。いわば人のドーナツ化現象です。ドーナツ化現象は都心部だけではなく人にもある現象です。特に不衛生な人はドーナツ化現象が起きやすく人が離れていきます。本人は自分の性格が悪いせいだろうかと悩みますが、本当の理由は清潔感がないからです。清潔感のある身なりにする。好かれる人になる30の方法。その22。嘘は近道どころか遠回りになる。嘘には波及効果があります。一つでも嘘をついていることが分かると他にも嘘をついていることがあるのではと不安になります。嘘をついてしまうとその人の言葉一つ一つが軽くなり話を真剣に聞いてもらえなくなります。一つの嘘とはいえその悪影響は計り知れません。その人全体の信用が落ちてしまうことになります。私がハッピーライフスタイルの中で一つでも嘘をついてしまうと他の文章にも嘘があるのではと思われます。千なる文章で一つでも嘘の文章があるだけで他の999の文章が影響を受けてしまうのです。一つの嘘が波紋を広げて他の文章を私やハッピーライフスタイル全体にまで影響します。嘘はつかない方がいいことを痛感します。嘘も方便と言いますがよほどの特殊な場合を除いて嘘はつかない方がいいのです。人から好かれるためと思ってついた嘘は信用を失い疲れるどころか嫌われます。近道どころか遠回りになります。本当の近道とは正直のことを言うのです。正直者になる。好かれる人になる30の方法。その23。失敗も成功も話のネタになるではないか。私は執筆をするようになってから失敗をすると無性に嬉しくなってしまうようになりました。書くネタができるからです。やったと喜んでしまいニヤニヤしてしまいます。面白いネタであること読者は懸命に読んでくれますが、とりわけ失敗してしまうような体験は良い話のネタになります。むしろ自分から失敗しに行こうとしているくらいです。失敗をすれば話のネタができ成長にもなり一石二鳥になります。金銭トラブルや人間関係など取り返しのつかない失敗はいけませんが、自分だけ迷惑をかぶるならした方がいいのです。話のネタになると思えばあらゆる失敗や困難がネタになります。火事にあった経験、いじめられた経験、泥棒に入られた経験、大学受験に失敗した経験、失恋した経験。私はサイトを運営している側でよくわかるのですが、失恋した文章は不思議と人気があります。人の不幸は蜜の味と言います。確かに不幸話は面白くてためになります。面白いだけでなく自分もこのようにならないように気をつけようと思い参考にするからです。いわばハッピーライフスタイルのネタは私の失敗談で成り立っていると言っても過言ではありません。失敗談の方が面白いし、書いている私もストレスを吐き出せてスッキリします。私も読者にとってもプラスになることが失敗談なのです。失敗をして話のネタを作る。好かれる人になる30の方法。その24。好かれたければ好きになること。人から好かれたければまず自分から相手を好きになることです。人に好かれたいと願いながら自分は相手のことを嫌いである矛盾した状態があります。好かれたければ当然ながらまず自分から相手のことを好きになることです。自分が他人を好きになり人から好かれるような人間になります。好きだ好きだという人を好きになります。まず自分にできることは自分からどんどん周りの人を好きになっていくことです。それは他人がコントロールすることではなく自分次第でできることです。自分から積極的に人を好きになっていくことがどんどん好かれる人になることです。人から好かれる前に人を好きになる。好かれる人になる30の方法。その25。褒める人ほど人から好かれる。あなたが友人にすごい素晴らしいと褒めればその友人から好かれるようになります。あなたが褒められると嬉しいように相手も褒められると嬉しくなるからです。褒めるということは言い換えれば相手を認めるということです。すごい素晴らしいと褒めることはつまり相手を認めているということです。自分を認めてくれている人にはこちらも自然と好意を持ってしまいます。すべての人には愛を欲する欲求があります。この欲求をくすぐる言葉が褒め言葉であり認めるという行為です。人から好かれるためには褒める人になりましょう。どんどん褒めてたくさんの人を認めていくことです。あなたのここが素晴らしい。あなたの長所を見つけた。あなたがいてくれないと困る。人を褒めれば褒めるほど相手はあなたのことを好きになっていくことでしょう。褒め言葉は相手だけがいい気持ちになると思われがちですが、実は自分のためにもなっている言葉なのです。その人との人間関係が向上して自分に跳ね返ってくる言葉なのです。褒めることを習慣にする。好かれる人になる30の方法。その26。かっこ悪いことをしても人としてかっこよくなることがある。数学の授業の時にこの問題わかる人と先生が問いかけた時にはいと手を挙げる人はかっこよく映ります。みんなの見つめる黒板に立ちチョークで書いて発表することは勇気が必要です。結果として問題を間違えみんなに笑われ恥をかいてしまうかもしれません。しかし度胸があるな勇気があるなという印象だけはみんな共通して持つようになります。問題に間違えてかっこ悪いけれど人としてはかっこよくなるという話です。人気者はその代表例です。恥ずかしいことを自分から行い現れますが、人気が出て頼りにされるのは度胸がある、勇気があると印象が強いからです。かっこいいことばかりしようとすると行動範囲が狭くなります。世間体、体裁を考えてばかりでは新しい挑戦がしにくくなるものです。しかし間違えてもいい、かっこ悪くてもいいと思えば行動範囲は広くなります。かっこ悪い時もあるでしょうが、人としてはかっこよくなっているのです。かっこ悪いことをする。好かれる人になる30の方法。その27。元気がない時はせめて顔だけでも褒めよう。 元気があるときには上を向き、ないときには下を向いてしまいます。人間の心理状態が現れた当たり前の行動です。しかし気持ちに流されたままの態度では周りの人へも伝わっていき、話しかけにくい雰囲気となります。元気のない気持ちを表現していると暗い雰囲気が漂います。元気のない人には周りの人も話しかけにくくなります。そうなるとさらにコミュニケーション不足のため元気がなくなる悪循環です。どこかでこの悪循環を断ち切らなければなりません。気持ちが塞いでいてもせめて顔だけは上向きであることです。元気がなくても顔を上げることくらいはできるはずです。はじめは気持ちがなくても構いません。まず態度から上向きにして、後から気持ちも上向きにしていけばいいのです。元気な姿を見せていると周りの人からも話しかけやすくなり、人とのコミュニケーションを通して元気を取り戻していくのです。気持ちが出てから行動しようと思うから、いつまでも悪循環から抜け出せなくなります。気持ちはなくても構いませんから、まず行動をして後から気持ちを変えるのです。元気がない時こそ顔を上げる。疲れる人になる30の方法。その28、うんと相槌を打つ人は人の運も良くなる。うん、それでそれで、なるほど、そうだね。話を一生懸命に聞いてくれる人には不思議と好感を持ってしまいます。相槌を打ちながら話を聞いてもらえると、もっと話をしたくなり、さらに心を開きたくなります。心を開き始めると親密な関係になるのは時間の問題です。しかしまずはともあれ聞き上手にならないと相手のことを知ることができませんし、相手の心の開きようがないのです。聞き上手になることは人から好かれるための大切なポイントです。相槌を打てば打つほど、うんと頷いているだけに人間関係の運も良くなります。相槌を打っている姿が相手には嬉しく、話を聞いてくれる人を好きになってしまうのです。人から好かれるといえば面白い話や楽しい話をして相手を笑わせることばかりに気を使っていたのではないでしょうか。確かにお笑い芸人のように話で花を咲かせることも芸ですが、なかなか素人には難しいことですね。言葉の使い方、話のセンスが必要であり、誰でも簡単にできるわけではありません。しかし聞くことなら誰でも入り入りやすいことでしょう。本来聞き上手になる方がはるかに人から好かれるのです。話す人は自分とアピールしていますが、聞く人は相手を吸収する側ですから、成長も早く好感も持たれやすいのです。話上手より聞き上手になる。好かれる人になる30の方法。その29、八方美人はたとえみんなに好かれても自分を見失ってしまう。人から好かれようとして八方美人になる人がいます。一見すると八方に笑顔を振りまき、みんなから愛されているように思います。しかし実は嫌われたくないから他人の意見に合わせているだけです。八方ばかりをキョロキョロ見ていますから、自分を見ている暇がありません。周りに8人の友人がいて、それぞれの意見が異なるため8通りの意見となります。八方美人はみんなに嫌われたくないから、そうだねと8回繰り返します。みんなにいい顔をして、顔はいつも笑顔ですが、どこか嘘くさい表情です。こういう八方美人に限って、ところであなたの意見はと聞かれた時に言葉に詰まるのです。みんなの顔色を伺いすぎて自分の意見を持っていないからです。八方美人になってしまうと本当の自分を見失ってしまいます。みんなに好かれようと八方美人になろうとしますが、それでは自分を犠牲にするだけです。他人の意見を取り入れながら自分の意見を持つことが一番なのです。周りの意見に流されず自分の意見を持つ。好かれる人になる30の方法。その30、頭で思う恩返しから行動で表現する恩返し。人を好きになるには受けた恩を思い出して感謝していくことです。自分が一人で生きているのではなく、支えられて生きている現実に気づいたり、思い出したりして感謝していきます。人から好かれる人になるコツは、まず自分から人を好きになることが大切です。自分から人を好きになるために今まで受けた恩を思い出していきます。たくさん思い出せばそれだけ人に優しくなれます。しかしちょっと待ってください。思い出しただけではまだ不十分。思っているだけでは現実に何も変化が現れないからです。現実の変化はあなたが行動をした時現れます。本当の恩返しとは、何らかの形で具体的な行動を伴うことです。お礼の手紙を書く、お手伝いをする、感謝を伝える電話をかける、自分から積極的に挨拶をする、気持ちのこもった握手をする、季節の折に感謝の品物を送る。積極的に行動に出していきましょう。感謝していますと思うだけなら誰でもできます。言葉だけで私は愛と感謝の気持ちを持っていますというだけなら、たやすいこと。そういう人はたくさんいます。しかしいくら頭で思っても現実で行動を起こさなければ無意味です。行動をして結果が返ってくる。頭で思う恩返しではなく、行動で表現する恩返しをすることで結果が返ってきます。頭で思う恩返しから行動で表現する恩返しに変える。好かれる人になる30の方法。まとめ。その1、学力より人間力をつける。その2、人から好かれるために愛を与えられる方法を考える。その3、愛されていると感じてもらう。その4、すごい人になるのはやめる。その5、すごくなくてもいいことに気づく。その6、楽しみ喜びだけでいいことに気づく。その7、与えてもなくならないものを与える。その8、感謝を習慣にして元気になる。その9、現実という鏡を使って心の状態を確認する。その10、誕生日におめでとうと伝える。その11、今日の出来事から話のネタを見つける。その12、いつかと今日に置き換えて考える。その13、偶然たまたまをチャンスに変える。その14、心臓の努力に報いる生き方をする。その15、受け止め方を変えて人相を良くする。その16、怖い顔は笑顔になってカバーする。その17、切れない人になる。その18、最高の人生を歩んでいる自分を想像して未来から今を見る。その19、瞑想をして乱れた心を元通りにする。その20、全ては根っこでつながっていることに気づく。その21、清潔感のある未来にする。その22、正直者になる。その23、失敗をして話のネタを作る。その24、人から好かれる前に人を好きになる。その25、褒めることを習慣にする。その26、かっこ悪いことをする。その27、元気がない時こそ顔を上げる。その28、話上手より聞き上手になる。その29、周りの意見に流されず自分の意見を持つ。その30、頭で思う恩返しから行動で表現する恩返しに変える。